今朝は、内なる光をますます明るく、内なる光をますます明るくと題して、山崎牧師からメッセージを取り次いでいただきます。聖書、メッセージの元になる聖書の箇所の朗読を有馬さんにお願いいたします。
本日の聖書の箇所は、ルカの福音書11章29節からです。新約聖書、ルカの福音書11章29節から36節までです。それではお読みいたします。さて、群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らすときのように明るく輝きます。
年末テレビを見ていましたらば、経済発展が続くミャンマーに、売り込み攻勢をかけている日本のある家電メーカーのことが出てまいりました。ミャンマー、首都はヤンゴンというところですね。そこには、あの国からこの国からいろんな世界各国の電気メーカー家電メーカーがですね、売り込んできているものが電気屋さんに並んでいるそうです。液晶型のテレビをはじめとして洗濯機、冷蔵庫、パソコン、ビデオカメラ、いろいろですね。でそんな中にLED の 手下げランプってなんですね。LED 電球で手下げランプ、どうしてかなというと、ミャンマーには、町からちょっと外れた村々にはまだ電気が通ってないところがいっぱいあるというところでね、その会社の人は市場調査に出かけるわけです。夜になると本当に真っ暗です。そこに、その LED の手下げランプぶら下げて、それで、食事をする。それさえもないところは本当にろうそく一本の光の中でね、夕食を食べている風景が出てくるわけですよ。一番お困りのことは何ですか、この村ではって言うと、やっぱり暗いってことです。明かりが欲しいです。で、手下げランプ、確かに電気屋さんが売ってるんですけどもね、でもそれは日本以外の国で作ったもので、まだ明るさが乏しいんですね。おまけにすぐに壊れると。安いけどもすぐに壊れてしまう。もう少し長持ちのする明るいのが欲しいですっていう話ですね。わかりましたと。じゃあそれを作りましょうと。日本の本社に帰って、技術スタッフにそのことを伝えて。 そして合わせてね、そこの村で聞いたもう一つの苦情ですね、そんな前期のない村でも、奥さんたち携帯持ってるんですよね、いろんな連絡取るため携帯持ってる。でも携帯は充電が切れるでしょ、ね、その時が大変です。町まで充電に行かなきゃいけない、うん、電気が取ってないわけですからね、そこから取るわけにいかないから、で充電料をいくらか払ってはるばる行って帰ってきて、また、うん、充電切れがなったら、行かなきゃいけない。不便ですね。そのことも合わせて聞いた、この、人はですね、よく相談して開発しました。長持ちのする、ずっと明るい、LED の、電灯ですね、手下げランプですね、ソーラーでやるわけですよ、ね。電気の通ってない村にも、空から、ソーラー、太陽の光は照ります。それを、太陽、ソーラーパネルでもって、ね、受けて、発電して。で、それでやるわけですよね。で、いいのができました。本当にいいのができましてね、それを持っていったらば、お喜びされたというんですね。その新しいこの電気、手下げランプ、まあ、天井の方からなんか吊るすんですけども、光光と照らす中でね、みんなその、夕日を囲んでいる団らんの和やかな空気が伝わってきます。また片隅では明日の試験に備えて猛勉強している高校生いるんですけども、これまではしょぼっとしたろうそくの下でね、なかなかはかどらなかったのがどんどん進んでみんなお喜びしているというね。おまけにこのソーラーの LED の、照明には、携帯を充電するその差し込みまでついてるんですね、うん、まあ、日本人の考えることはいつもついてますね、まあ、そういうものを作りましたから、もう村中大喜びして歓迎されているっていう、そういう風景を見てですね、ああいいことやるなってね、素晴らしいなと思いました。さて私たちは、まあ、光明るいというところを好みます。またそれを慕いますよね。でもまあ物理的に光がいっぱい照ってても別の意味で暗いっていうことはあり得るでしょ。家は明るいけども家庭は暗いってね、うん、街路樹にまでも、まあ、イルミネーションを施してクリスマスなんかそうですよね。もうどこもここも明るく、物理的にはいくらでもすることができますけども、でも社会は一向に明るくならない、暗い、不信感がいっぱいで、予期しないいろんな犯罪がしょっちゅう起こってね、不安が募る。私たちは別の意味での明るさ、本当の明るさを求めている、必要としていると思いますね。今日私たちはもう一遍ルカの福音書に書かれてまいります。そのシリーズでずっと辿ってきました。お医者さんでやってなお伝道者となったルカが一番伝えたかったことは何なのかな。イエス様の一生涯を取材してドキュメンタリールカの福音書を書いてね、何を伝えたかったのだろうか、ずっと辿ってまいりました。今11章に来ています。クリスマスでちょっと中断しましたけども、そこに今朝帰りたいと思います。その47回目ですけども、内なる光をますます明るく、内なる光をますます明るくという題をつけました。今日読んでいただいたところの最後の部分ですね、もう一遍目をやっていただけますか。ルカ11章の34節、イエス様おっしゃるんですね、体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたの内の光が、あなたの内の光が、家のでなくてね、あなたの内側のということですね、うちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくって何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。内なる光がいっぱいにみなぎる、そういう自分でやりたい、そういう仲間同士でやりたい、そういう教会でやりたいと願いますよね。下手すると教会にも暗闇が忍び込むことがあると思います。 だからあなたのうちにの光が暗闇にならないように気をつけなさい。イエス様おっしゃいます。これ新共同訳で読んだらば、この言葉はですね、あなたのうちにある光が消えていないか調べなさい。この光はこの肉眼ではわからない、ね、心の中の良心に照らして初めてわかるんでしょう。ああ消えかけている、ね、危機感を覚えるならば主よと光の主に叫び求めてもならないと思います。さて、11章ということはどんなところかといいますと、イエス様の一行が十字架が待ち受けているエルサレムに向けて、進んでいるその旅の途中です。イエス様の周りにはいつものように群衆がひしめいてました。29節ご覧ください。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められました。話し始められた。イエス様の今日のお話はどんなお話なんでしょう。出だしの言葉はこの時代は悪い時代です。ここからスタートするんですね。この時代は悪い時代です。イエス様が今の日本をご覧になるときに何とおっしゃるでしょう。今は良い時代だって言ってくださるでしょうか。なかなかそう言いにくいですね。イエス様がこの時代は悪い時代ですというときにどこに目を向けておられたかというと、次の言葉、印を求めていると。印を求めている。印って一体何なんですか、ね、証拠を求めていると言い換えてもいいでしょう。しかしそういうお前たちに与える印はもう最後的にこれ一つだとね。ヨナの印、ヨナの印の他には印は与えられませんとこう来るんです。どういうことなんだろう。読み進みますと、というのはヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。分かりにくい言葉が続きます。ではまずいくつかのポイントに分けたいと思いますけども、まず第一のですね、点、お手元にグリーンのシートがありますか。私のメッセージのあらすじですけども、第一のポイント、印を求める不遜な合理主義の時代。印を求める不遜な合理主義の時代。不遜なというのはまあ思い上がったということでしょうね。合理主義、まあ、全てのことを理性で解釈する。理性は大事なんですが、理性を超えたものも大切にしなくてはいけないと思います。印を求める、印とは証拠です。どういう証拠かというとね、イエス様が本当に天地の造り主が使わされた救い主なんだという証拠。このことをメシアと呼ぶわけですね。あるいはメサイアとも呼びますけれども、イエス様はメサイアとして公に自らを表されました。そしてその裏付けの印をすでにたくさんお見せになりました。さまざまな病気に苦しむ人たちを立ちどころに癒して回復してくださいました。生まれつき目の見えなかった人の目を開いてあげました。足の泣いた人を立たせて歩ませてくれました。悪霊に取り憑かれた人たちを見事に解放してくださいました。さまざまな印を十分すでにお見せになっているはずです。でも何人もの人たちはもっと見せろ、もっと見せろ、見せ物じゃない、でも見せてほしい、もっとすごいの、こういう好奇心というのはエスカレートするんでしょうね。まあ、好奇心とともに理性的な、アプローチを自分たちはしていると思っている人たちは、もっと文句なしにこのメシアの証明だと言える奇跡をもっと見せろって言うんですね。ですからちょっと手前ですけれども、同じ11章の16節を見ますと、そこにはイエスを試そうとして天からの印を求める者もいたと、こういう言葉があります。天からの印を何か見せてくださいなというんですね。もしかしたらば、イエス様が指させば、指さしたその方角でもってですね、稲光がするとかですね、夜イエス様が天を指さしたらば、その 指さしたそこにですね、新しい星が現れるとかね、こんなの私の想像ですけども、とにかく天からの印ね、これだけすごい印があったらば、もう誰だなんと言ってもね、文句なしに、これは救い主だと言えるようなものを何か示してくださいな、イエス様というね、出なければ、私は信じませんという、こういう傲慢、思い上がり。第二テモテの三章には、終わりの日には困難な時代がやってくるとあります。人々は金を愛する者、大言壮語する者、不尊な者、汚れた者、慢心する者となり、さまざまな知識が広まっていく現代において、知っている、わしは知っている、知識の量をもって慢心する者、物知り博士たちがいると思います。我こそ科学の先端を言っているというようなふうに思い込んでいる人たちがいて、宗教を小馬鹿にし、キリスト教のあれやこれやについて、懐疑心あらわにし、馬鹿にする、そうしたことがね、あるのではないかと思います。イエス様はこういう姿勢に対して何とお答えになったか。それがさっきの言葉ですね。あなた方は、印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。イエス様、この後もね、いろいろ、奇跡をなさるんですよ。でもね、最終的な奇跡としては、ヨナの印だ。これが第二ポイントですね。あとは、ヨナの印があれば、それで十分。であろう、と、イエス様はおっしゃるんですね。さて、これです。今のちょっと分かりにくいですね。ヨナの印って何だろうな。30節。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。人の子というのはイエス様ご自身のことですね。私がこの時代のために印となる。私自身が。それをちょうどヨナが、あの時代のニネベの人々のためにそうであったようにとね。これはヨナのことを少し調べなくては分かりにくいですね。彼は紀元前8世紀の預言者の一人です。で、その頃イスラエルと敵対関係にあったアッシリア王国の首都に出かけろってですね、ニネベという町ですけども、そこで私のメッセージを取り継げ、ね、彼らがこのまま行ったら滅びるから、滅びないように警告を与えて悔い改めさせよう。ヨナはね、主よ、なんということ、それはまっぴらごめんです。あんな、この国の首都はむしろ滅びた方がいいんですからっていうね、気持ちでした。だから、主がこの命令を発された時に、嫌ですと、彼は逃げ出すんですね。で、ニネベとは反対方向に彼は走っていって、船に乗ってね、逃げようってするんですけども、これこれヨナよ。主は嵐を起こしますね。で、結局、挙句の果て、ヨナは海の中に放り込まれるわけですけども、これでヨナは、不従順なヨナは、これ一巻の終わりかとね、もしそうだったらば、このヨナの印なんてはなくなるわけですけども、でもね、主のご計画の中では、まあ、一頭の、一匹の、どう呼ぶんですか、クリチャーの場合には、とにかく、大きな魚ですね、魚と書いてありますけども、おそらくクジラのことでしょう。大きなクジラが通りかかって、彼を飲み込むんですね。もう泣き心の中に、彼は一体一瞬何が起こったかわからなかったでしょうね。とにかく何かね、急に真っ暗になってですね。とちょっとその前に彼はまずブクブクブクブク沈んで、海藻が絡みついて、もう俺はダメだっていうところを通るんですが、そこに何者かが現れては、で気がついたらば、なんか周りに空気があるんですね。大きな魚の中にその空気が溜まる部分がね、クジラの種類によってあるようで、そういう種類のクジラに彼が飲み込まれたのかもしれません。そこで一息ついて、助かった。そしてそこから彼の中ににわかに悔い改めが始まるわけです。主がせっかく預言者として選んでくれて明らかな命令を下さったのに、わしはあの国は気が進まん、嫌だと言って断ってしまって逃げてしまった。はぁ、しよーって許してください。彼は心底悔い改めるんですね。 で、その悔い改めが起こるまでに、まあ、何分かかったか、いや、もしかしたら何回かかかったのかな、という、三日三晩、魚の腹の中にいたって書いてありますからね。どの時点で起きたか、悔い改めが起きたか分かりませんけども、彼はとにかくそこで悔い改める。すると天のお父様は、その祈りをちゃんと聞いていらっしゃるんですね。どんな穴蔵の中でやろうと、どんな魚の腹の中でやろうと、私たちが本心に立ち返って、主よと主の名を呼ぶものは聞いてもらえるんですね。急にこの、クジラは、ヨナをこう消化する代わりにですね、どうも気分が悪い。で、うらっ吐き出すんですね。吐き出した場所を、海の中だったらばどうしようもないんですけども、彼が吐き出した場所はですね、陸地でした。おそらくニネベに近い陸地でしょう。ね、そこで彼が吐き出されて、それがね、この今日のイラストに出てくるこの場面ですよ。ね、浜辺に放り出されたヨナ、ね。で、その後何が起きたかというと、彼はもう一遍主の声を聞きます。ニネベに受け、ヨナ。私の言葉を伝えよう。彼は心を入れ替えて伝えます。その結果何が起こったかというと、ニネベの町の人たちがね、彼の言うことに耳傾けた。そして最後的に悔い改めた。たくさんの人が町挙げて悔い改めた。王様から下々に至るまでとね、書いてあるんですよ。で、何がそのような説得力をもたらしたのかなって考えるときにね、どうやらこの三日三晩のお腹の中にいた結果だっただろうと、これは詳しく書いてないので想像するばかりですから、ある人は言ってます。実際ね、クジラに飲み込まれて助かったっていう例はね、他にもあるようですよ。で、その話によると、クジラの中の、体液といいましょうか、いろんなものでもってね、脱色作用が起こってですね、もう、顔を表も真っ白けになってしまったってね、そういう記録があるそうですけども、面白い話ですね。いろいろと化粧品で美白を試みていらっしゃる皆さん方、クジラに飲んでいただくと一番よろしいそうで。とにかくですね、真っ白な人間がロボになって、皆さん、二代目の皆さん、聞いてくださいと言い出したときにね、なんだろうとみんな聞き耳立てた。私は、死ぬはずの人間でした。いや、共に死んでいてもどうしようもない人間です。けれどもと言ってですね、自分が憐れみによって滅びに済んだ、救われた、そして実は天地の作り主から預かった大切なメッセージがあるのです。このニネベの町、このまま行ったらは40日後には滅びます。滅びます。裁きが来ます。だから今のうちに悔い改めてください。ってね、彼は一生懸命伝えた。で、その彼の真っ白な姿、いかにもね、もう死に損なって、でも生き返った、この男のメッセージが非常な説得力を持って、この多くの人々の、悔い改めにつながったらしいんですね。ヨナが二代目の人々になって知る人になったっていうね、その印。そういうことかなと。それと同じように、人の子も、今の時代の印となる。これどういうことかというと、ここで見当つくでしょ。ああ、死後三日目の復活。そうなんですよ。同じ記事がマタイの福音書にもありまして、そちらの方ではね、ヨナが三日三晩、魚の腹にいたように人の子もというふうにね、そういうふうに書いてあるんですよ。イエス様の死後三日目の復活。皆さん、イエス様がなさった数々の奇跡がありますけれども、極めつけ、最後的な、有無も言わせぬ最終的な証明は、ご自身の復活ですね。ヨナのように、かろうじて息吹き返してではなくてね、一旦死ぬのですよ。だってイエス様は両手足に釘付けでしょ。おまけに兵士は、ひとつき心臓を横腹かね、槍でついています。もう助かりようがないです。血が全部流れ出て、完全にイエス様は死なれたんです。そして墓に納められて、あのままだったらば、2日3日とだんだん体腐敗してね、行くはずです。残るのは、その遺体、やがてミイラになるかも分かりませんが、それだけですね。 でもイエス様は3日目に約束通り、そうでした。これがまたもう一つのすごい点ですね。悪者の手にかかって私は殺される。しかし3日目にはっきりとね、いつということを指定なさった3日目なんですよ。そして3日目の朝、墓に行ってみると、墓は口がぽっかり開いてて、中は空っぽでした。遺体がなかったのです。ただ遺体をくるくる巻いていた布だけがね、ふわっと中身が蒸発したような格好で潰れて布だけが残っていた。そしてその日からイエス様に出会った。私出会ったわよ、イエス様生きてるわよ。あのマグダラのマリアから始めて幾人もの証人、その数全部合わせれば500人以上になる。皆さん何かを証拠立てるのにね、まあ、普通の裁判のことを考えるときに、その状況証拠、物的証拠、おまけに証人がいる、しかも複数いる、500人もいるこうだったらもう否定しようがないですね。ああ十分です。そしてこのキリストを信じた弟子たちの身に起こった変化ですよ。変貌しますね彼らね。それまでもう今度俺たちが捕まる番だと思ってですね、部屋に閉じこもっていた彼らが、あのペンテコステの日に別人ですね。私たちは見たこと聞いたことを黙っているわけにはいきません。この方復活しました。天の父がよみがえらせてご自分の右に引き上げられたのです。そして今聖霊を下してくださいました。今見ているこの光景はその聖霊の技です。キリストは生きておられます。これは明快な証し、証明ですね。こんな証明があるのに、なあ信じられっか、復活やめてくれよ、そんな非科学的なことね、と言ってこれを退けるのが多くの世の中の人たちですけれども、この最後的な証明であるところの死後3日目の復活、これを退けるんだったらもう打つ手はないよとイエス様は教えますね。これを信じないんだったらどうしても他何やっても信じないだろう。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。このヨナの印、3日目の復活の他には印は与えられません。与えるつもりはない。これが十分なものだおっしゃいますね。そして何とイエス様おっしゃったかと言います。32節ね。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。あのヨナが、まあ、真っ白な手足で語った時に人々は耳を傾けた、悔い改めた。しかもこの人たちはね、旧約聖書の知識何も持ってない人たちですよ。初めて聞くような異邦の民ですよ。それでも彼らはこの事実の前に、この説教の前にひれ伏して、ああ私は間違っていました、許してくださいと天地の造り主の前にひれ伏したのですよ。だからニネベの、そして悔い改めたニネベの人々が裁きの日にはこの時代の人々、あなた方と共に立ってね、あなた方の方を指さして罪に定めますとですね、私たちはまともに受け取ったのに、なぜあなた方は、しかもイスラエルの人たちでしょ、イエス・キリストを間近に見た人たちでしょ、なぜあなた方は悔い改めなかったのですかってね、きっとあなた方を断罪するよとイエス様はおっしゃったんですね。私は思うんですけども、やがてペンテコステの日が来るでしょう、ね、あの日にペテロが説教した時に3000人もの人たちが悔い改めますけども、この3000人の中のかなりの人が、一人はね、かなりの人がこの時ルカ11章のこのイエス様のお言葉を聞いていたのではないかと思います。ヨナの印と言ったな、そして本当にあれみたいに3日目に復活したんだ。ペテロが今そう言ってる。 もしそうだとするならば、今悔い改めなくては、今悔い改めなくては、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんでしょうかとね、ペトロに向かって彼女たちは言ってきました。悔い改めなさい。そして、罪の許しと聖霊を受けなさいって。これが第二ポイントです。そしてもう一つ、イエス様はさらにここで何をおっしゃったかというとですね、シェバの女王もあなた方を裁くと。もう一つの警告です。シェバの女王もあなた方を裁く。シェバの女王って誰でしたっけ？ここではね、南の女王と書いてあるんですけども、シェバの女王です。今のイエメンにあたるんですね。アラビア半島の南の端っこです。だから地の果てからやってきたなんて表現使われるんですけども、どうぞ31節、南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。地の果てって大げさだなと思うかもしれませんけども、アラビア半島の南の果て、そういう方向で見たらば文字通り地の果てだったんですね。その向こうは海ですから、そこからはるばりやってきた。あの話は有名ですよね。ソロモンの知恵の噂を聞いてやってきたんですよ。ソロモン。そして彼がどんな難問も解き明かすことができる素晴らしい知恵の持ち主で、財宝にも恵まれて、家来たちも素晴らしいという噂を聞くと、彼女はね、それって本当かしら、どんな人かしら、いっぺん会ってみたい、いろいろと聞いてみたい、その目で確かめたい、そう言ってやってきたんですね。でその時のことをですね、ちょっとだけ読みますよ。聞いてください。いちいち開くの大変でしょうけども、まあ開きたい方は後でね、ゆっくりと第一列王十章、第一列王十章を見てください。こんな風に書いています。まずはお聞きください。時にシェバの女王が主の名に感電してソロモンの名声を伝え聞き、難問を持って彼を試そうとしてやってきた。彼女は非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と非常に多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあったすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。王がわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンのすべての知恵と、彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えているその態度と、その服装を彼の検釈官たち、および彼が主の宮で捧げた全焼の生贄を見て、息も止まるばかりであった。そして、私が聞いた噂は本当でした。いや、噂以上でしたと言って、ため息ついて、彼女は帰っていくわけですけれども。この話は有名ですよね。ありとあらゆる質問です。そう、政治、経済、科学、自然界のこと、動物、植物、そして人間関係、また、政治的な指導者としての帝王学、もうとにかくあらゆる質問をしたんだけども、それすべてに答えてくれた。ああ、はるばる行ってよかった。あれは単なる噂じゃなかった。本当だった。いや、噂以上だった。というね、あの話をイエス様はここに引きました。南の女王が、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来た。自分の目で確かめるために、はるばる。その熱意、本当のことを知りたい、事実を確かめたいというその探求心、そのことをイエス様は言っていらっしゃるんです。それに対してあなた方は、天の知恵を持ってここに降りてきている者の言葉、聞きながら、その真意を知ろう。本当はどうなんだろう。イエス様教えてくださいと、来てもよさそうなのにそうしない。そのことについて、やがて裁きの時には、あのシェバの女王は、私を信じた側に立って、信じないで横着に、そのままにしておいたあなた方のことを断罪するに違いない、ね。そういうことを言うわけですね。よろしいでしょうか。まあ、今の時代は悪い時代だとイエス様おっしゃるときに、その二つのことを語られましたけれども、これは かの時代だけのことでしょうか、私たちの時代のことも指していないでしょうか。つまり何事も証拠物件が全部揃って科学的証明ができなければ信じないという合理主義ですね。理性を超えたことについては受け付けない。それでいいんですか。それからね、噂を聞いても自分から言って自分の目で確かめようとしない横着ですね。まあ今便利な時代ですから、パソコンちょっと開けてですね、ヤフー検索、グーグル検索、なんとか検索、ウィキペディアとか、まあそんなのをサクサクってやればですね、いくつかのことが書いてあって、それでもう分かったつもり、それ以上のこと本当なんだろうかとね、言って突き止めようとしない、こういう私たちの横着ですね。求めようさらば与えられない、探せさらば見出さない、本当のことを確かめようというですね、そういう姿勢が乏しい。みんなはどう言ってるか、ね、大方の人はどうだろうか、周りを見て多い方に自分もそこに入っていく、それが安心というね、自分で本当のことを確かめようとしないこの横着。そうしたことは昔のイスラエルも今も変わらないと思います。この悪い時代、この悪い時代に飲み込まれないために、自分で教会一遍訪ねてみよう、自分で聖書を読んでみよう。そういえば職場にクリスチャンがおったな、ちょっと会って聞いてみよう、あるいは牧師という人、あるいは伝道者という人の話も聞いてみよう。求めをさらば与えられん、探せさらば見出さん、叩けさらば開かれん、イエス様はそうおっしゃいます。さてそこで後半に行きます。イエス様は内なる光をますます明るく、そういう志を持てとおっしゃいます。33節から、誰も明かりをつけたから、失礼しました、そこでいいです、はい、そうですね、33節から誰も明かりをつけてから、それを穴蔵や升の下に置く者はいません、燭台の上に置きます、入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくって何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。まず34節、体の明かりはあなたの目です。確かにそうでしょうね、周りが太陽降り注いで明るくっても、病気で視力をなくしてしまいますと、暗闇になってしまいます。体の明かりはあなたの目です。目が健全なら全身も明るくなります。物理的なことを言ってなるほどと思います。でもこれ主イエス様がおっしゃるのは内面的な目でもあります。目を開いて見るべきものをしっかり見なさい。健全な目とは焦点のあった目、まあ、肉体の目と心の中の目と両方重ね合わせて理解しなきゃいけないんですけれども、肉体の目に関して言うならば体全体の動きを制御するのは目だって、目でもって自分の行動判断できる。スポーツ選手も絶えず動きながら次のショット、次のボール、パス回しどうするか、またバッターを見ながら走者は今走り出すべきかどうするか、とにかくしょっちゅ こう見るべきものをしっかり見てですね、判断するわけですね。またフィギュアスケートなど見ると私感心するんですね。あんなくるくるくるくるって回ってよく目回さないなってね、皆さん思いませんか。どうやって安定保つんだろうと思うんですけども、まあバレエダンサーでもそうですけども、このくるくるくる、すぐに私だったら目回してしまいますけども、なんかコツは、例えば壁の中の、例えばここでマウトするならば、ビデオカメラならビデオカメラですね、あそこに焦点を合わせて、いつもね、そこに見る。だから回転して、1回転して、あそこを見る、2回転して、それを、あれを見る、3回転の時にもあれを見るとね、いつも見るところを一定としていくと、安定するというんですね。まあ、そういうものなのか。これは、サーカスの綱渡りでもそうです。正面の一点を見つめます。 谷川、丸木橋を渡るときもそうですね。対岸のある一点を見つめます。それでバランス取っていくと、いけるって言うんですね。それ以外のところに目を向けてしまうと危ない。まあ、大晦日の、失礼しました。年末礼拝で、原訓練生がメッセージしてくれましたが、あの時のペテロのことも思い出しますよね。イエス様見てる限り大丈夫だった。でも風に、波に目がいっちゃったらば、ああ、助けてって沈んじゃったっていうわけですけども。大切な第一ポイント。イエスに焦点を合わせよう。イエスに焦点を合わせよう。私たちが見つめるべき一点は、ただにイエス様なんですね。Keeping our eyes on Jesus. ヘブルの12章2節。信仰の創始者、また完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。心の目、いつもイエス様に向けること。イエス様だったらばどうご覧になるだろうか。イエス様だったらどう思われるだろうか。こんな場合イエス様だったらどうするかな。イエス様、心の中にイエス様に語りかける思いがいつもある。それはイエス様に焦点を合わせている生き方だと思います。キョロキョロしだすと危ないのです。お隣の人のご機嫌取り、そして強い権力を持っている人への心配り、もちろん大切ですけれども、あれもこれもあれもこれもというときに心がぐらつき始めます。イエス様が一番喜ばれるのはどれかな。ああこれだな。だったらやっぱりこれにしよう。イエス様助けてください。信仰の創始者、また完成者ってありますけれども、つまり信仰そもそも私たちのうちに呼び起こしてくださったお方、またこれを育ててくださるお方、このお方から目を離さないでということですね。そして第二の点は、その上でイエス様との関係を確かめた上で隣人との関係にも心を向けよう。縦の関係と横の関係ということを私言いますけれども、縦イエス様との関係、横隣人、身近な家族かもわかりません。そして教会の仲間かもしれません。こう二つの御言葉を挙げましたけれども、先に 下の方の言葉です。4行ありますけれども、その3行目、兄弟がところから、見ていただきたいんですけども、イエス様の時おっしゃいました、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、これは別の言い方だったらね、兄弟があなたを傷つけたなら、英語の聖書で If your brother offends you、 あなたを傷つけるようなことをやったならば、そしてそのことがね、なんていうか心に収めきれないで許せないでいつも引っかかっているならば、思い切って言って二人だけのところで忠告しなさい。あの時こんなことがあってずっと引っかかっているんです、少しお話ししたいんですけどもとね、言って忠告しなさい。あ、そうだったんですか、あなたがそんなに傷つけたなんて私ちっとも気がついてませんでした、ごめんなさい。そうやって言うことを聞き入れたならば、そこでわだかまりも消え、許し合えて仲直しできる。でも聞き入れてくれなければ、そんな時にはね、他に一人か二人同じようなこう傷つけられたという人が他にもいるのを知っているならば、その人と共にね、行ってもう一遍話してみなさいと。イエス様はこの横の関係、これはクリスチャン同士の関係のことをね、触れているんですけど、そんなことがあるならば、そのまま放っておかないで思い切って行ってゆっくり話し合ってみなさい。気づかないで人を傷つける場合がありますから、ああ私のああいう態度が、そうか、この人こんなにも傷つけていたのか、もしかしたら他の人に対してもそんなことはあるかもしれないな、気をつけようってね、そういうふうに自分の生き方を改める良い機会になるんですね。そうやってお互い高め合うようにってまず教えています。そしてその上でね、今度上の方の言葉ですけども、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今なお暗闇の中に、 闇の中にいるのです。こっちは厳しい言葉ですね。自分がどこへ行くのか知らないのです。この言葉で私はある時本当に捉えられましたね。ヨハネの手紙の言葉ですけれども、兄弟を憎んでいる？私は誰も憎んでないよ。じゃあ、あの宣教師さんはどうなの？って主が聞かれました。一緒に働いている宣教師さんの言うことをやることがね、もう気に食わなくてね、もう天のお父様、もう私はあの先生嫌いですって正直に言ったことがあります。もう日本での宣教のもうこうつまずきです。もう早くアメリカに返してくださいなんてね、そんなような祈りをしたことがあるんですけれども、で変えてくださいもうあの人って。でもその時に自分はその人を憎んでいる。憎んでいるという言葉に引っかかったんですが、詳しく訳した聖書、省訳聖書を見たらば、ひどく嫌悪しているというふうにね、格好書きにしてありました。ひどく嫌悪しているか。そういえば嫌悪しているな。あの人の足音を聞くのも嫌だもんって。ならば、お前は憎んでいる。今、お前は闇の中にいるぞ。そういえばね、そこでなんかすごく居心地の悪いものを感じてましたから、ああ、部分的にかもわからないけど、闇の中に自分はおるな。そこで苦闘の祈りが始まります。でも、主よ、あなたが愛せよとおっしゃるので、愛したいんですけども、愛することができません。だから、やっぱりあの人を変えてください。そういう葛藤の中で、変えることはお前の仕事ではない。私に任せなさい。そして私はいよいよ自分でどうしようもないことに気がついたときに、イエス様、降参です。私は愛せません。でもこの間聖書を読んだんですけども、あなたは私のうちに住んでてくださるって書いてありました。私はあなたがうちに住んでいてくださることを信じています。私のうちに住んでいてくださるんですね。だったらイエス様、あなたがやってください。あなたがあの人を包んで、あの人を包んで、そうだよ、私はあの宣教師さんも愛している。デコボコいっぱいだけども、でも今なお愛している。私がいつか帰る。だから私に任せなさい。私がお前の中に住んであげよう。まあそんなやりとりがね、イエス様と私の間にあったんですよ。いつかそのことをお話しましたね。ですからいつもだったらば、のしのしと、結構重たい方ですけども、2階から降りてくるときに、階段がミシってするんですよ。ああ。その虫のつかないミセスが来たって、それまでは腹の中でつぶえていたんですけども、その時から不思議にね、主に愛されているミセスが来た。で、心の中で支えている自分に気がついたんですね。イエス様が愛しておられるあの人が来た。そして出会った時に、いつもだったらあんまり挨拶したくなかったんですけども、挨拶の言葉が湧いてきました。なんか相手が疲れたような顔をしているのに気がつきました。お疲れみたいですね、肩でも揉みましょうかって私の口が言ってるのを自分で聞いてびっくりしました。え、こんな言葉どうして僕の口から出たんだろう。そして、ああ本当、ありがとう。じゃあ、お願いするわという答えが返ってきて、じゃあ、そこに座ってください。事務室の石に声かけてもらって、そのおばあちゃん先生の後ろに回って、その肩に手を置いて、揉み始めました。ありがとう、ティモシー。そう呼んでくれて。なんか、胸の中にあったかなものが湧いてきてですね。そしてその方と私との関係が癒されていくのを私体験したんですけども、目に見える兄弟を愛せないで、目に見えない神を愛することはできないってヨハネの手紙を後の方で書いてるんですね。皆さんのお互いの関係の中ではいかがでしょうか。そんな関係がもしあるならば、この主の言葉胸に、隣人との関係にも心を向けることが今年こそ必要ではないでしょうか。最後3番目、日々御言葉の光に身をさらしていこう。御言葉の光です。そしてそういう、こう気づきを与えてくれるのはね、人のアドバイスとかカウンセラーの本とかいうのじゃないと思います。やっぱり聖書の言葉です。 御言葉の光に身をさらしていこう。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。有名な言葉です。一緒に読んでみましょう。はい。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。足元を照らし、今の自分の生活、生き方を照らし、そして私の行く道ですね、道の彼方も照らしてくれる。こっちだよ、こっちにおいで。御言葉の戸、次の言葉も一緒にどうぞ。はい。御言葉の戸が開くと光が差し込み、分け前のないものに悟りを与えます。私も分け前のない人間です。光がもっともっと必要です。御言葉をください。待ち望むときに、そこから光が差し込むような言葉を授かります。そういう日々を重ねて今年も一年歩んできてはいかがでしょうか。今ね、早朝礼拝に皆さん来られるとね、そこに終わってからいい交わりがありますよ。今日も、丸テーブル囲んで8人の者がね、今年の抱負を語り合ったんですけど、そんな中でやっぱり御言葉だねって誰もがうなずきました。そう、一日のどこかで御言葉に触れて、できればこれを気に入った一句はね、暗記して自分の胸に収めることによって、そこからいつもね、天からの光がこう差し込んでくるんですよ、ね、それによって、あ、私は今すべきことはこれだ、気づかされて、主よ、そうさせてください、力をください、勇気をください、一歩踏み出します、今日助けてください、そういう祈りが生まれてきます。ですから皆さん、2014年が明けました。365日、まあ主がいつお帰りになるか分かりませんが、今年かも分かりませんが、とにかくいつその時が来ても慌てないように、この御言葉に照らされながら行きましょう。そうするときに、ミャンマーの貧しい村じゃないですけども、上からぶら下がっているね、この LED 明るい電気に照らされて、だんだんが弾んだ、ね、勉強もはかどったってありましたけども、御言葉が天から、御言葉の光が好みに注がれ、家庭に注がれ、職場に注がれ、人間関係すべてを照らし出し、その中でですね、そう、そう、そうです。内なる光をますます明るく、そういう一年にしていきたいと思いますね。で、皆さん、共にお祈りいたしましょう。その場でお立ちくださいますか。どうぞお立ちください。今日ちょっと長い説教してしまいました、ごめんなさい。ではね、祈りというところですけども、この祈りをご一緒にまず読んでみましょうか、ね、どうぞ。天のお父様、思い上がりの合理主義でいっぱいの暗い時代ですが、そこから私を救い出してくださり感謝します。あなたの憐れみと忍耐がなければ私は滅んでいたでしょう。主イエス様、あなたの復活の事実を今朝しっかりと心に刻みます。この歴史的事実を心から感謝します。あなたは誠に天の父の一人子、私たちの救い主です。今も生きて私のそばにいてくださる主です。この一年何があろうとも、イエス様、あなたを見つめさせてください。その上で主にある兄弟姉妹との関係を見直していきますから、御言葉の光に照らされながら健全な関係を育てていけるように助けてください。アーメン。では皆さん、しばしの時、何でも心に支えかれたことを、それを元にしてみんなでお祈りしましょう。全員声を上げて祈りましょう。イエス様、ありがとうございます。力づけてください。あなたのご栄光を表してください。イエス様、よろしくお願いします。みんな愛されてください。おー、イエス様、ありがとうございます。感謝します。 ょっとして皆さんの中に背中を今押されている方があるでしょうか、誰にって、まあ、天使でしょうか、聖霊様にでしょうか、一歩踏み出しなさいよってクリスチャンであれ、また求めていらっしゃる求道者の方であれ、それぞれに今日なすべき決断があるかと思います。それをなしましょう。イエス様助けてくれます。そこには光り輝く生き方が待ってます。アーメン。天の父様、ありがとうございます。促されて一歩踏み出すときに、そこに新しい祝福が待ってますから、許し、あの十字架による許しが、そして生きがい、復活の主によって内が変えられて、聖霊によって新しい愛が宿って、人との関係も新しくされる。おお、主よ、その祝福の人生が待ってますから、よろしくお願いします。導いてください。あなたの招きに素直に応答できるようにお助けください。ハレルヤ。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞ、その一歩踏み出したい方は誰でもいいです。あの身近なスタッフを一人捕まえてお伝えください。一緒にお祈りしましょう。では皆さん共に歌いましょうね。どうぞ神聖歌、迷えるとき光を歌いましょう。あっちに移し出しますので、
迷えるとき光を、寂しいとき命を、祈らば我が身の神なれ、誠と愛のに満ち、約束なし仕事を必ず成し遂げたも、思いもなく迷いもなき旅路ぞ楽しき、共にいますキリストこそ我が身の神なれ、いずこに我が行くとも、いかなる楽しい